主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も見てのうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの、それを作られたのは主、陸もまた見てによって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し、伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、見てのうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日、アレノのメリバやマサでしたように、心を堅くなにしてはならない。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も救ってはならない。あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。懐疑してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編32、詩編第32編。 購読支援32、いかに幸いなことでしょう。
背きを許され罪を負っていただいた者は、
いかに幸いなことでしょう。
主に駒を数えられず心に欺きのない人は、
私は黙し続けて
絶えのない夢にお手まで打ち上げました。
見ては昼も夜も私の上に重く、
私の力は夏の日照りにあって衰えかけました。
私は罪をあなたに示し
駒を隠しませんでした。
私は言いました、主に私の背きを告白しようと。
その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。
あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しる間にあなたに祈ります。
大水があふれ流れる時もその人に及ぶことは決してありません。
あなたは私の隠れが、
苦難から戻ってくださる方、
救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ行くべき道を教えよう。
あなたの上に目を注ぎ救いを与えよう。
分別のない馬やラバのように振る舞うな、それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。
そのようなものをあなたに近づけるな。
神に逆らう者は悩みが多く、
主に信頼する者は慈しみに囲まれる。
神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべての心の正しい人よ、喜びの声を上げよう。賛美歌80番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記第5章16節、旧約聖書289ページです。申命記第5章16節、あなたの父母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生き幸いを得る。次に新約聖書テトスへの手紙第2章1節から8節、新約聖書397ページです。テトスへの手紙第2章1節、しかしあなたは健全な教えにかなうことを語りなさい。年老いた男には節制し、品位を保ち、分別があり、信仰と愛と忍耐の点で健全であるように進めなさい。同じように年老いた女には聖なる務めを果たす者にふさわしく振る舞い、抽象せず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものとなるように進めなさい。そうすれば彼女たちは若い女を諭して夫を愛し、子供を愛し、分別があり、締結で家事に勤しみ、善良で夫に従うようにさせることができます。これは神の言葉が汚されないためです。同じように万事につけ若い男には思慮深く振る舞うように進めなさい。あなた自身良い行いの模範となりなさい。教えるときには清廉で品位を保ち、非難の余地のない健全な言葉を語りなさい。そうすれば敵対者は私たちについて何の悪行も言うことができず恥じるでしょう。祈りを捧げます。教会の頭、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。厳しい寒さの中にあって、あなたが私たちに命を与えてくださり、礼拝に集うことができるだけの健康と信仰とあなたが与えてくださり、今私たちはあなたの言葉を聞き、祈り合わせ、賛美の歌い合わせてあなたを拝む礼拝の時を迎えております。一週間の生活、あなたの見てのうちにありました。そのあなたの支えと守りを改めて感謝いたします。私たちは主イエスキリストの十字架なしにはあなたに近づくことができず、あなたと共に生きることが許されないものでした。あなたが私たちのいついかなる時においても聖霊によって傍らにいてくださり、私たちの心と体の中に住んでいてくださることが何よりもの喜びであり救いであります。詩人はこう語っています。いかに幸いなことでしょうか、背きを許され罪を覆っていただいたものは。いかに幸いなことでしょうか、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。私たちの人生の幸い幸せは、それは背きと咎が罪を許されること。詩編の第32編は冒頭でそのように語り始めています。ここに幸いがある。それにもかかわらず私たちは別に幸いを求めたり、自らの心と体の中に自分の幸いはこれであると勝手に 決めつけたりすることがあります。しかし聖書が語る幸いとは、罪許され神と共に生きる永遠の命が与えられていることです。そのことを十二分にわきまえ知り、信じている私たちがなおその道から外れてしまうことが多々あるのです。そのことをあなたにお詫び申し上げます。今改めてあなたから許されて生かされていることが私たちの喜びであり幸いであることを身につけて、新しい周回の旅路へと歩み出していくことができますように、どうぞ導いてください。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによって力強く豊かに正しく、今朝私たちの教会に集うすべての人々に、あなたご自身がこれが大切、これが必要だと考えていらっしゃる言葉を取り継ぐことができますように、聖霊によって語るべき言葉をお与えください。あなたが与えてくださる言葉によって信仰をどうぞ養い育んでください。今週の水曜日、灰の水曜日からイースターを前にした受難節の季節に入ります。主イエスキリストの十字架の苦しみのみならず、復活を覚えて過ごす季節です。なぜ主イエスキリストが十字架に赴かれたのか、他でもない私たちの罪と咎を覆っていただくためでした。神と共に生きる命を与えてくださるためでした。そのことを深く思いつつ過ごすことができますように。2月の半ばを間もなく迎え、長老会会議では今来年度の準備に入っています。4月1日から新しい年度を迎えます。今年は4月1日がイースターです。イースターの喜びの中で新年度を始めようとしています。長老も執事も日曜学校の教師も総学者も皆年齢を重ねています。教会のさまざまな務めを担う人々も年齢を重ねています。私たちの教会が滞りなくあなたから委ねられた福音伝道と牧会の技を続けることができるように、今から後継者をあなたが育てていてください。働き人をどうぞ与えてください。何よりも洗礼を受ける者、信仰を告白する者、転入会し新しく私たちの教会の枝々につながるものを備えてください。求道者を与えてくださいますように。今週新学校では入学試験が行われます。激しい勢いで無牧師の教会が増えています。ふさわしい伝道者をあなたが掘り起こしてくださいますように。キリスト教学校においてあなたの言葉を取り継ぐ者もどうぞ与えてください。またミッションスクールにおいては入学試験が行われ、まもなく卒業式が行われます。新学校においても3月に入ると卒業式が行われ、4月からそれぞれの任地に赴いてまいります。今その最後の準備をしています。良き備えをなすことができますように、照明感を確かにさせてください。ふさわしい賜物をあなたが与えてくださいますように。またキリスト教学校において学んだ者たちが進学、社会に出ていきます。聖書の言葉に基づいてその人生を歩むことができますように、教会の礼拝へと導き信仰へと至らせてください。愛する者を失い寂しさの中で今朝のこの主の日の朝を迎えた教会員たちがいます。どうぞ御子主イエスキリストの復活の命の中にあなたが置いて希望と慰めと与えてくださいますように。私たちはこうして礼拝に集うことが許されています。しかし心と体にさまざまな試練や困難を抱えつつ、健康に不安を抱えつつ、重い足を引きずるようにしてこの場に集った兄弟姉妹もいます。 不安な家族を一人残しつつ、この場に急いだ者たちもいます。それぞれに癒しと平安とがあなたによって与えられますように。日本の各地に散らされた教会が今朝主の日の礼拝を捧げ、全世界に散らされた教会が主の日の礼拝を捧げています。かつて主イエスキリストがこの地上に足跡を踏んでくださったかの地が、政治やさまざまな事情により不安を抱えています。平和が脅かされています。世界中のさまざまなところでなおもテロがあり、戦争があり、飢えがあり、渇きがあり、自然災害があり、天変地異があります。あなたがこの世界を作ってくださり、今もご支配しておられるはずのこの世界です。人間の過ちによって与えられた治めるとの務めを放棄することがありませんように。さまざまな分野において先頭に立つ人々をあなたが支えてください。全世界の教会において捧げられる祈り、礼拝をあなたが受け入れ、秩序と平和とをきたらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌132番。告白賛美歌566番。使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。 私たちの教会の中には3世代にわたって同居している教会員たちが何人かいます。つい先日までは4世代が同居していた教会員もいます。親、子、孫、ひ孫が一緒に生活をする。朝起きる時間も夜眠る時間も食事をする時間も食べ物の内容もそれぞれに違う。一緒に生活をするのがどれほど大変か想像するに難くありません。洗濯や掃除も膨大な量になるかと思います。一つ屋根の下に世代が違って生きる、大変な苦労があるかと思います。私たちの教会の日曜学校、3世代にわたって出席者が与えられています。子どもたちや教師だけが集っているのではなくて、親が子どもを連れてきたり、祖父母が孫たちを連れてくる。3世代が一緒に礼拝を捧げています。この日曜日の礼拝のことから言えば、10代から90代の方たちが一緒に礼拝を捧げています。その幅は80年あります。生まれ育った時代も違います。環境も違います。教育も、受けた教育も違います。何もかも違う。そういうところで一つの聖書の言葉に耳を傾けている。不思議といえば不思議かもしれません。これだけ年齢の幅のある人たちが一緒に集って同じ一つの言葉を聞く、他にはないと思います。人生の経験も生まれ育った土地も何もかも違いますし、教会に足を運ぶようになったきっかけも違います。お腹の中に宿った時から集い始めている人々もいますし、年齢を重ねて意を決するようにして教会の門をくぐって洗礼を受けたという方たちもいます。洗礼を受けたきっかけも信仰の経験も違います。しかし一つの教会において教会生活を続けています。このような教会の中で、あるいは礼拝を終えたらそれぞれの家庭の場に戻っていく、あるいは地域に戻っていく、職場に戻っていく、そういうところでどのような言動をしたらいいのか、立ち振る舞いをしたらよいのか。家にはそれぞれの家風があるでしょうし、家訓を重んじているお家もあるかもしれません。教会にも家風があります。それぞれの教会において特色があります。習慣があり伝統が違います。そういうことを礼拝に出席しながら自然に身につけるということもあるでしょうし、私たちの教会は青年会、婦人会、壮年会、ぶどうの会という4つの会があり、ほぼ毎週の礼拝の後に賛美歌練習、聖書輪読会、説教聞き分かち合う会というのがありますから、こういう7つの会で身につけていくということもできるかと思います。しかし大事なことは聖書がそもそもどう語っているかということです。今朝私たちは新約聖書に収められておりますテモテへの手紙、ごめんなさい、テトスへの手紙第2章1節から8節に記されている言葉に耳を傾けています。このテトスへの手紙、伝道者テトスに宛てて手紙を書いたのは同じ伝道者パウロです。パウロはここで教会の中でどのように生活したらよいのかということを語っています。すでに年齢を重ねた人に対してどのようにして生きたらよいのかということを語り、若い人々に対してもどのように生活したらよいのかということを語っています。ここでパウロが語っている事柄は教会の中だけの生活のことではありません。教会の玄関を出たら聖書に記されている言葉は関係ないなどということは本来ありえません。教会の中で身につけた事柄を
それぞれの持ち場において語り行う。教会の外では聖書が語っている言葉は関係ないなどというようなことはありえない。神様が私たちを作ってくださった、その神の言葉が記されている聖書に照らすと、どのようにして生きたらよいのか、教会につながっているものとしてどのように日常生活を送ったらいいのかということをパウロはここで語っています。私たちの救い主主イエスキリストが語ってくださった言葉で言えば、神を愛し自分を愛し隣人を愛するためにどうしたらよいかということ。主イエスキリストは神を愛し自分を愛し隣人を愛しなさい、三つの戒めにまとめてくださいました。何を三つの戒めにまとめてくださったかというと、十戒です。今日も十戒を一緒に口にいたしました。十戒の心にどう生きたらよいのか、主イエスキリストが教えてくださった三つの戒めにどう生きたらよいのかということをパウロはここで語っている。礼拝の旅ごとに私たちは主の祈りを捧げ、毎日の生活の中において主の祈りを祈ります。十戒の言葉を礼拝の旅ごとに口にし、毎日の生活の中において十戒の言葉を口にいたします。主の祈りを捧げている私たちが十戒の心にどう生きたらよいのか、主の祈りを重んじるけれども十戒を重んじないということも本来ありえないことです。十戒を踏みにじるということは、主イエスキリストが教えてくださった三つの戒めを捨ててしまうということです。教会の中においても、毎日の生活の中においても、主の祈りを捧げ十戒はじめ主イエスキリストが教えてくださった三つの戒めにどう生きたらよいのか。テトスへの手紙第2章1節から8節を朗読していて、すぐに気がついたことがありました。皆さんもすぐに気がつかれたと思います。2節、年老いた男には節制し品位を保ち分別があり、信仰と愛と忍耐の点で健全であるように進めなさい。3節、同じように年老いた女には聖なる務めを果たす者にふさわしく振る舞い、中傷せず大酒の虜にならず、良いことを教えるものとなるように進めなさい。そして6節、同じように万事につけ若い男には思慮深く振る舞うように進めなさい。パウロはここで進めなさいという言葉を3回繰り返しています。年齢を重ねた男性に対して、年齢を重ねた女性に対して、そして若い男性に対して、進めなさい、テトスに対してこのように進めなさいと語っています。進める、勧告するという言葉です。この進める、勧告すると翻訳されている言葉は、もともとどういう意味があった言葉かというと、慰める、励ますという意味を持った言葉が使われています。ですから進めるとき、勧告するときに、それが慰めと励ましになっているかどうかということが問われるのです。年齢を重ねた男性に対して勧めたとき、その勧めた言葉が慰めと励ましになっているかどうか、年齢を重ねた女性たちに対して語った言葉が、ただ単に上から物を言うように指導する、叱るというのではなくって、慰めと励ましになっているか、語られた言葉に喜んで聞き従いたいと思うような言葉になっているかどうか、若い男性に対しても語った言葉がその人を立ち上がらせる慰めと励ましの言葉になっているかどうか、くどいようですけれども、それがここで問われていることです。ここで年老いたと翻訳されている言葉、年老いた男性、年老いた女性、それはただ単に年齢を重ねた男性、年齢を重ねた女性という意味だけではありません。長老 という言葉と同じ言葉が用いられています。ただ年齢を重ねた女性に対して男性に対して進めるというだけじゃなくって、長老に進める、長老に進めるというのは文字通り私たちの教会に与えられている長老たちに進めるというだけじゃなくって、この場合の長老というのは牧師も含みます。長老に対してどのように進めるか、牧師に対してどのように勧告するか、その時語られた言葉がお互いが立ち上がることができる言葉、慰めと励ましを与える言葉となっているかどうかということ、牧師や長老が教会に対して進める指導する、その時その進めた言葉が相手を慰め励ましているかどうか、逆に教会員が長老や牧師を励ますということもある、その時どのような言葉で進めているか、その言葉が言葉を聞いた長老や牧師を立ち上がせるかどうかということ、一言で言えば愛があるかどうかということです。昨日私が出席いたしました教会の家族のお葬式で語られた説教の言葉で言えば、この人からもう一度叱られたいということです。ある人が亡くなった、もう二度とこの地上においてはその人から叱られることがなくなった、それが寂しいということをその教会の牧師は語っていました。ただ単に会うことができないから寂しいとかそういうことじゃなくって、もう叱られることがないから寂しい、その人から何回でも叱られたいということから言えば進められたい、なぜ進められたいかというと、叱られても進められてもそれが自分にとって慰めと励ましの言葉になるからです。嫌だなと思う、へこんでしまうんじゃなくって立ち上がらせる言葉だからです。そういう言葉を私たちはお互いに語っているかどうかということがここで問われている。二節、年老いた男には節制し品位を保ち分別があり信仰と愛と忍耐の点で健全であるように進めなさい。節制、品位、分別。節制しなさいと翻訳されている言葉は文字通りには酒に溺れるなという言葉が使われています。年齢を重ねてお酒にしか喜びを見出すことができないのであれば、それは不幸と言わざるを得ない。これは何もお酒だけじゃありません。私はもともとお酒が飲めないからですけれども、その代わり甘いものが大好きです。甘いものを節制しなさいと言われるとちょっと辛いところがあります。甘いものだけにしか喜びを見出すことができないのであれば不幸だ。別に甘いものだけじゃありません。食べるもの飲むものだけじゃありません。私たちの人生を喜ばせるものだったらたくさんあります。趣味もそうです。音楽も芸術も文学もそうです。私たちの人生を豊かにいたします。私たちの人生に楽しみを与えます。食べること飲むこと、そのようにして芸術や音楽を楽しむこと、人生を潤せます。これは神が私たちに与えてくださった賜物です。それが全て悪いと言ってるんじゃない、それに溺れるなと語っている。だから分別をパウロは求めた。何が今必要なのか、何が大事なのか、分別をわきまえるということ。私たちの教会において洗礼入会式や信仰告白式や転入会の準備の時に用いられる教会が大事にしてきた信仰問答書が一つあります。17世紀にまとめられたウェストミンスター小教理問答、この問いの1がこういうふうに問うています。人の主な目的は何ですか。 人の主な目的は何だ。答え、人の主な目的は神に栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。私たちの人生の主な目的は神に栄光を期すること、神に祈りを捧げ神を礼拝すること、そのようにして永遠に神を喜ぶこと。年齢を積み重ねて何の喜びもない、例えば叫びたりの日々を送るのではなくって、神に祈りを捧げ神を喜ぶことこそが真実の喜び。若い時には与えられている時間や体力に任せていろんなところに首を突っ込む、人生の楽しみを謳歌してきたことがあったかもしれません。しかし年齢を重ねて一つずつそれを置いていく、できなくなっていく、そういう中で最後に残るのは一体何か。神を喜ぶこと、神の栄光を表すこと。実際私たちの教会に出席されている年齢を重ねた方たちがおっしゃいます。自分はこの日曜日の礼拝のために一週間の生活を整えます、何とかして礼拝を捧げることができるようにその健康を整えていくということ。若い時から日曜日に礼拝を捧げるということを身につけてきたから、これが今も残っていることは恵みでありがたいことだ。年齢を重ねていくとしたいことができなくなっていきます。行きたいところに行けなくなっていきます。しかし祈りを捧げることはこれはできる。病床に伏していたとしても、置いて教会に来ることができなくなったとしても、しかし手を合わせて祈ることはできる。どれだけ年齢を重ねたとしても神の栄光を表し神を喜ぶことができる、ここに幸いがある。だからおのずと品位を保つことができる。品位と翻訳されている言葉は謹厳という意味や沈着冷静さという意味を持っています。年齢を重ねていて老いの坂道を登っていく、死が近づいてきたとしても右往左往しない沈着冷静さが与えられる。だからパウロは分別を持ってほしい、何が人生において幸せなのか喜びなのか、節制品位分別、この三つを支えるのが信仰と愛と忍耐に健全であってほしいと、その後パウロが続けた三つのことです。信仰、愛、忍耐。この言葉を聞いて誰もが思い起こす言葉があります。パウロが書いた言葉です。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である。パウロが語った大変有名な言葉です。信仰、希望、愛。パウロは信仰と愛と忍耐において健全であってほしいと語りました。愛は忍耐強い、忍ぶ、耐える、パウロは3度繰り返してコリントの信徒の手紙1第13章の中で語りました。忍耐することの大切さを語っています。愛することというのはイコール忍耐することです。忍耐に忍耐を重ねてくださったのは一体誰であったかというと主イエスキリストです。主イエスキリストの忍耐に習って私たちが生きる、それが健全な愛、健全な忍耐、健全な信仰。主イエスキリストが私たちを忍耐なさって愛し抜いてくださった、その極みが十字架です。今も主イエスキリストは神の右におられて取りなしをなさっておられる、忍耐をまだ重ねておられる。主イエスキリストが忍耐なさって私たちを愛し抜いてくださった、その愛に応えて私たちもまた主イエスキリストを愛して生きる、神を愛し自分を愛し 隣人を愛して生きる、愛するには忍耐が求められます。しかしその愛、忍耐は失望には終わらない。希望が与えられています。長い人生をいろんな人と関わりながら、忍耐しながら生きていく、愛して許しながら生きていく、その老いの坂道をどんどんどんどん登っていった向こう側に用意されているのは永遠の祝福です。いや、向こう側が見えた時に初めて与えられる永遠の祝福、向こう側にだけ用意されている祝福ではなくって、こっちの坂道を登っているその途上、私たちの人生を死に向かって登り詰めているその途上において、すでにその永遠の祝福が私たちには与えられている。永遠なるお方、神と共に生きる人生を私たちはすでにこの地上において歩んでいる。だから私たちはすでに分別に生かされていますし、節制にも生かされている、そういうふうに言うことができるのです。ただ単に目先の喜びだけに生きているのではなくって、分別をわきまえて、きちんと私たちに一体何が喜びが与えられるのかということをわきまえて歩むことが許されているのです。3節から5節、同じように年老いた女には聖なる務めを果たす者にふさわしく振る舞い、中傷せず大酒の虜にならず、良いことを教える者となるように進めなさい。そうすれば彼女たちは若い女を諭して夫を愛し子供を愛し、分別があり、締結で家族、家事に勤しみ、善良で夫に従うようにさせることができます。これは神の言葉が汚されないためです。年齢を重ねた女性たちに対しても同じことが語られています。その一つが大酒の虜になるなということです。絶対にお酒を飲んではいけないなどというようなことをパウロ言ってるんじゃありません。主イエスキリストご自身が最初の奇跡をなさってくださったのはカナという場所での結婚式の宴でした。ブドウ酒が底をついたときに水をブドウ酒に変えてくださる、しかも良い味のするブドウ酒に変えてくださる、人々がもうみんな酔っ払っているのにもかかわらず、これは美味しいブドウ酒だと分かるような、分かるほどの美味しいブドウ酒に変えてくださったということから言えば、イエス様ご自身お酒をたしなまれていた。だから絶対に飲むなということを言ってるんじゃなくって、お酒の虜になってしまうなということをパウロはここで進めた。節制しなさいという言葉を言い換えた言葉です。男性であれ女性であれ、真実の喜びは目先の事柄によって喜びが与えられるようなものなのではなくって、神と共に生きることだということを語っています。抽象しないで良いことを教えるものになってほしい、抽象しないで良い言葉を語ってほしい。しかし人間は老いも若きも男も女もスキャンダルの話が大好きです。良いことというのはなかなか伝わっていきませんけれども、スキャンダルはすぐに伝わっていきます。しかも悪いことに尾ひれがつく、本当に小さいことが大きくなって伝わっていくことがあります。でそういうところで良い言葉、良い教えを語ってほしい、別の言い方で言えば進めてほしい、その人を慰め励ます、立ち上がらせる言葉を語ってほしい、それが聖なる務めを果たす者にふさわしく振る舞うことだ。聖なる務めを果たす者に ふさわしく振る舞ってほしいとパウロは年齢を重ねた女性たちに語りました。これびっくりするようなことです。聖なる務めを果たすと翻訳されている言葉、これは神殿に仕える祭司のように信仰深く振る舞ってほしいという意味を持った言葉です。女性に対して信仰深い祭司のように振る舞ってほしい、祭司のように信仰深く振る舞ってほしいと語った。驚くべきことです。ユダヤ教会においては女性は女性であるがゆえに神殿に仕える祭司になることができませんでした。しかし主キリストの教会においては女性も 聖なる務めにつくことができるとパウロは励ましているのです。いや、もともと男性の弟子たちはこの点において誠にだらしなかった。主イエスキリストの十字架の死、埋葬、復活、全てを最初に見届け、全てを見届けたのは全員女性たちです。男性の弟子たちは主イエスキリストが捕まえられてしまった時にさっさと逃げてどっか隠れてしまっていました。かねて3日目に復活なさると弟子たちは近くで聞いていたにもかかわらずお墓に駆けつけようともしませんでしたし、お墓に駆けつけて復活の主イエスキリストと出会ったという女性たちの言葉も信用しなかった。この点においては男性の弟子たちは不信仰でした。女性たちが真っ先にまさに聖なる務めに用いられた。女性たちが最初の伝道者になった。主イエスキリストは復活した。私たちは出会った。テトスへの手紙の直前に収められています書簡がテモテへの手紙 1-2 です。テモテにどうして信仰が伝わったか、祖母母からテモテです。母親の影響、おばあちゃんの影響から影響、おばあちゃんの信仰が手元に伝わった。もちろん信仰というのは神様の賜物ですけれども、母親から伝わった人々は手元のみならずたくさんいます。私もそうです。父はまだ信仰を持っていませんけれども、母は私の若い小さい時に信仰を持ちました。で、一緒に教会に行きました。このようにして女性の務めの大きさということがすでに聖書の中から明らかです。良い言葉、良い教えを語ること、それが年を重ねた女性たちが若い女性に対して語るべきことでした。若い女性たちがどのようにして生きたらよいのかということがここに語られています。夫を愛し、子供を愛し、分別があり、締結であり、家事に勤しみ、善良で夫に従うこと。一言で言えば家庭を築くということです。この言葉は甚だ現代においては評判が悪い言葉です。男尊女卑だ、時代錯誤だと批判されがちな言葉です。それは子供を育て家事の一切を行うことが社会に出て働くことよりも劣っていると思い込んでいるから、そういう間違いが生じるのです。ある聖書の学者は子供を産み育て家事の一切を取り仕切ることは大事業であるとさえ語っています。パウロはっきりここで語ります。神の言葉が汚されないためだ。家庭を軽んじること、子育てを軽んじること、家事をおろそかにすること、それは神の言葉を軽んじること、神の言葉を汚すこと。だから父と母を敬えという戒めは、殺すなという戒めよりも先に語られた、与えられた戒めなのです。あなたの父母を敬え、これは第5番目の戒めです。普通この第5番目から実会の第2部が始まると言われています。1番目から4番目の戒めは神を神として正しく拝むということを教える戒めです。5番目から10番目は今度は誠の隣人を愛して生きるということは一体どういうことかということを教える戒めです。実会は2枚の石の板に刻み込まれました。1番目から4番目が1枚目の板、5番目から10番目、6つが2枚目の板に書かれたというふうに普通言われます。1枚目には神様との関係、2枚目には人間との関係です。から父と母を敬えというのは2枚目の石の板の一番上、最初に語られた言葉である。しかしただそれだけじゃなくって違うと、 十回を真っ二つに分けたら1から5、6から10だと。1枚目の板に神様との関係が語られた。5番目、父と母を敬えというのは神様との関係に関わることなのだ。こういうことさえ言われる大事な戒めです。もともと実戒というのは小さな子供が親を敬うために書かれた戒めではありません。あなたの父と母を敬えというのは子供だけが聞けばいい戒めなのではなくって、むしろ大人が聞く戒めです。成人した大人に対して繰り返し繰り返し教える戒めです。だからこそ自分は尊敬に値する父であるのか母であるのか、小さな子供から見て尊敬に値する大人であるのかどうなのかということを吟味すべき言葉です。じゃあなぜ父と母を敬うということが大事なのか。それは良い言葉、健全な言葉、良い教えを語ってくれるからです。父と母が、大人が神の言葉を語るからです。父と母のなすべき務めは何か。神の言葉を語ること、良い言葉を語ること、良い教えを語ること、それが分別ある大人が身につけていることです。敬われるのふさわしく神の言葉を語り、神に祈りを捧げることを教え、神を礼拝することを教える、神を喜ぶことを教えること、これが若い女性のなすべき良い務め、聖なる務め。もちろんこれは若い女性だけじゃなくって、老いも若きもです。この聖なる務めを放棄することは神の言葉を汚すこと、軽んじること。目先の喜びだけを求めて生き始めたら、何が一番大事なのかということを忘れてしまい、神から与えられたこの尊い務めを放棄してしまうことになる。ですから若い男性に対しては6節から8節、万事につけ若い男には思慮深く振る舞うように勧めなさい。あなた自身良い行いの模範となりなさい。教える時には清廉で品位を保ち、非難の余地のない健全な言葉を語りなさい。そうすれば敵対者は私たちについて何の悪行悪口も言うことができず恥じるでしょう。思慮深く振る舞う、言い換えると分別を持って振る舞う。何が今自分のなすべきことなのかということをきちんと分ける。そもそも日曜日っていうのは神のために分かたれた日、聖日っていうのはそうですね。聖という字は分けるという意味があります。分別ある、年齢を重ねたもの、分別ある若い男女、これは神のためにとっておく日、神の言葉をきちんと語るということが分かたれた自分に与えられた務め、良い行いの第一歩が非難の余地のない健全な言葉を語るということ。非難の余地のない言葉って一体どういう言葉かというと、これは神の言葉です。人間が語る言葉はどこかに非難の余地がある、どこかに欠けがある、どういう方向から見るかによっても全然違う、評価が違います。ある人にとってはこれは素晴らしいという言葉があったとしても、ある人にとってはこれはダメだということになりかねない。しかし神の言葉は違う、非難の余地がない、何の悪口も言うことができない言葉、それは何かというと聖書の言葉です。神の言葉です。それを取り継ぐということが老いも若きもなすべき良い行い、それこそ敬われるにふさわしい人間、この務めに私たちは召されている。自分の人生を通じて、言葉によって行いによって、自分と関わりのあるいろんな人々に伝えていく。自分が人生の中で一体何を大事にしているのか、礼拝、祈り、これをあなたにも分かってほしい、それを身をもって私たちは証しする人間と変えられているのです。 日曜日にこの礼拝に集うということ自体がそうです。あの人は一体日曜日の朝いそいそと一体どこへ行ってるのか。教会一年に一回だけ行けばいいってんじゃなくって、毎週日曜日の礼拝に集う、どうしてか、それが最も大事なものであるということをわきまえ知ってるからです。そこで健全な言葉、非難のない健全な言葉を受け入れて、その言葉を携えてそれぞれの生活にまた歩み出していくことができることを知っているからです。私たちはこの尊い務めに召されているのです。祈りを捧げましょう。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、私たちは親として、教師として、先生として、上司として、同僚として、部下として、母親として、父親として、また息子として、娘として、子供として、兄として、弟として、妹として、姉として、さまざまな関係の中で言葉を語ります。良かれと思った言葉がしばしば共に生きる隣人を悲しませています。そのことにさえ気がつかないのです。勧めた言葉、自分では励ました言葉、慰めたと思う言葉が時に意思疎通がうまくいかず悲しませている時があります。どこかで私たちは自分の正しさを主張し、仕返しする権利があると思い、あるいは下手をすると憎しみを込めてそのような言葉を語ってしまうからです。どうぞ神を愛し、自分を愛し、自分を愛するように共に愛す、隣人を愛する愛を私たちに与えてください。共にお互いを立て上げ、立ち上がらせる言葉を語ることができますように、まずそのために礼拝を捧げ、祈りを捧げることができますように、祈りに生き抜くことができるようにしてください。語りました言葉を一人一人に語り、励ましと慰めと希望を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌380番。
献金を捧げいたします。
私たち日頃あなたから十分にいただいておりますが、その一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞ清めてあなたの御のためにお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。唱詠540番。あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。